皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、日本の未来は日本のイノベーションによってのみ達成されるというお話です。我が国はですね、本当に歴史的には非常に古いわけでありまして、世界で一番古い国と言われているそうでありますけども、少なくとも石器時代からずっと住んでいるわけであります。いろんな文明も中に取り込みながらですね、しかし日本という一つの形を守りながら、この何千年何万年住んでるわけでありますので、日本国というのは実に不思議なもんでありますね。で、この日本国の真ん中っていうのは、このある意味で空洞なんですね。なんか一つ形があるわけではなくて、一つ形、城とかなんかを守るために日本国がある。そういうのと全然違うんですね。ですから日本においては、国と政府は全く別物です。大陸に行きますと、その国イコール政府で、政府崩壊イコール国、民族の滅亡っていうことが多いんですけども、日本はちょっと違いますね。国はずっと繋がってんですが、その時々に政府は作るわけでありまして、古代など、天皇が変わるたんびにその皇居の場所変えてましたから、政府が、天皇が変わるごとに政府が変わってたと言ってもいいと思うんですね。そういう国でありまして、ですから、そういう意味では、日本っていうのは、じゃあ一番真ん中に何があるんですかと、政府をコロコロ変える、じゃあ一番真ん中に日本国に何があるんですかって聞くとですね、それは誰もよくわかんないわけでありますね。とにかく不思議な日本という、なんか一つの力って言いますか、引力っていうのか、なんかそういうものがあって、で、こう、日本人というのは理屈嫌いですからね、理屈にしちゃうともう、それ、脱線していくんで、理屈にならない、まさに真空みたいなっていうか、なんかそういうものが真ん中にある、そういう国なんですね。で、ある意味では無の世界ですね。仏教とかキリスト教は、やっぱりそれかなり理屈っぽいですから、理論的で、イスラム教もそうですから、なかなかこれこの日本の無の真ん中に合わないんですよ。この無の真ん中をですね、理屈で説明しようと思うとそれは不可能でありまして、理屈に置き換えようとしたらもっと不可能でありますから、やはりなかなかそういう外来の宗教ではですね、日本を治めるってのはなかなか難しいですね。ほとんど不可能なんじゃないでしょうかね。ですから、こう、神道っていうのは、ね、神社のお宮、扉閉まってます。開けてみるとありますけど、何にも入ってないですよね。お札が入ってるぐらいでございまして、たまに鏡や石が置いてありますが、鏡や石程度でありましてですね、なんか特別、ね、なんかすごいものあるわけではなくて、要するに空っぽなんですね。で、それが普通なんですよ。それでいいわけでありまして、なんか、日本っていうのはその真ん中が空洞である。で、だから今度逆に言うとですね、真ん中空洞ですから、そこから何でも作れるっていう部分があるんですね。すなわちこの日本をですね、歴史で考えてみれば、大陸からいろんな文明が入ってくれば、その文明をいち早く取り入れようとするのも日本人なんですね。仏教伝来も、誰それが伝えたとか、ね、蘇我氏が仏教をですね、伝えたとかいう話もありますが、実際には、蘇我氏が出てくるずっと前から仏教はみんなしてたんだと思われるんですね。当然その大陸との交流がありますから、要するにその仏教を国教にするか国の教えにするかどうかが、当時大変だったわけでありまして、それ以前から仏教も外来のなんか面白い宗教だということで、それは来てたんだと思いますよ。だからこの、ね、さざらい石の歌ありますけども、キメガヤの、あれが日本の姿ですよね。いろんな石が、たくさんの石が、天然コンクリート、石灰石が溶けてね、できた天然コンクリートで固まって一つの岩になって、それがどんどん大きくなって、あんまり古いから苔が生えてきたと、いう形ですよね。あれやっぱり日本の本当の姿じゃないですかね。例えば車歴の長い会社ね。それこそ100年以上の長い会社ってのは、さざれ石みたいな会社じゃないでしょうかね。本業でやってる仕事も変わってることも珍しくないし、あるいはなんか当然時代によってはね、戦争体制に組み込まれた時代もあるし、高度成長は高度成長で生き抜き、 まあ今みたいな時は今みたいな時に息抜き、幕末の混乱幕末の混乱で息抜きとかね。で、まあ本店の場所も変わるし、なんかこうよく考えてみれば、なんかその真ん中に空洞な何かがあって、空洞っていうかその何か一つエネルギーの塊、無みたいなものがあって、それがその時代とともにこの形となるエネルギー、空のエネルギーを生み出し、そして形になり、でまた時代が変わればまた別の形を生みという、気がついたらサザレーシーみたいな会社だっていうところは、私決して珍しくないんじゃないかなと思うんですよね。だからこの一つ我々は注意しなきゃいけないのは、戦後の日本はいい時代だったと、でこれがなくなったから全部終わりだと、これ全くの間違いですよね。それは日本の国の真ん中がなんか一つ高度成長の国だと思ってしまっているところに大きな誤解があります。それは違うんですね。日本の真ん中空洞ですから、ある時代は高度成長で、まあそれで走ればいいし、まあその反省の時期は反省をすればいいし、老発な時代は老発で走ればいいわけで、その時々で、その時代の方向性の中で、新しい国を作っていくんですね。で、必要なら政府は取り替えればいいわけですよ。それが日本の歴史なんですね。だからこの、終末的な考え方っていうのは、こういうその、どんどんどんどん前に進んでいくっていうことを忘れると終末的な考え方になって、なんかその日本経済が衰退した、中国に追い抜かれたとか言ってですね、別にそんなことはどうでもいいことで、あなたたちはまだ行動成長やりたいんだからさ、勝手にやらしとかいいわけでありまして、やがて気づくわけで、ね、これがどういうものなのか、やっぱりやってみないとわかんないわけですよ。順番ですからね。だから我々は別の道行くってことは何も悪いことないわけでありまして、そういうのがやっぱり、その考えたときに、日本は、まあその昭和のバブルが弾けて26年経ちましてね、ここでやっぱり本当に今だけ金だけ自分だけ近代を克服し、薩長政府も取り替えて、なんか本当に新しいその国を作るというその時期に入ったと思うんですね。で、その新しい国を作る最大のやっぱ力がイノベーションなんですね。イノベーションという言葉は、まあ創造性とかいうふうに訳しますけども、普通の改良改善とはちょっと違うところがあります。イノベーションというのは、敵を味方にする、あるいはその、全然、その、違うものと組み合わせるという、まあそういう面白いものなんですね。例えばインターネットラジオなんていうのも、これ、イノベーションなんですよ。インターネットとラジオ全然別物ですから。しかしなんかね、ラジオらしいものがインターネットにできてんで、インターネットラジオとか言ってるじゃないですか。あるいはその、食生活がそうですよね。禅宗に入ってお庭も、それからお料理も、建築も、それまでの日本と古代の日本から一新されるわけですよ。ものすごいイノベーションがあって、いわゆる我々が普通に言う日本文化っていうのは、大体この室町の禅宗の文化の中でできたもんですよね。これがやっぱりその禅宗ね、わびさびの世界になって、ものすごいイノベーションが起きるわけでありまして、それはやっぱりなんかこう、新しいこの思想、考え方が、具体的な形になっていく瞬間なんですよね。こうなんかイメージが生まれ形になっていく、その元になんかですね、今のものを変えたいという強い意志が働いて、それでイノベーションになっていくわけであります。例えばダイエットなんて一番わかりやすい例かもしれませんけども、たくさん食べることが幸せだという時代は長く続いたわけでありますね。たくさん食べることはなかなか難しかった時代がほとんどでしたから。でもやっぱそれがある程度まあ行き過ぎますと、やっぱり食べ過ぎはろくなことありませんので、やっぱあまり食べないことが幸せになってくるわけですね。そうするとやっぱりね、180度の転換ですよね。そうするとなんか食生活だけじゃなくて、あらゆる食材から食べ方から全部変わってきますよね。少量いいものを食べるという形に変わってくるわけで、まあもうこれ自身がある種のわびさびの始まりなんですよね。それから建物もそうですね。やっぱりこの、まあ、お金がなかなかね、厳しいんで、なかなか皆さん、思い通りの家に住めないで困ってると思うんですけども、まあ、やっぱりその、純和風建築とかですね、あるいは古い建造物に対する興味関心というのは結構大きくて、古民家を改造したところでね、なんか少し体験宿泊をしてみるとかですね、そこでなんかその会議開いてみるなんていうことは、最近はみんなよくやってると思うんですね。で、それはある種、恩子知人であるんだけども、それは逆に今度、イノベーションの元になってるわけでありますね。もともとだからその地球が生まれたこと自身が宇宙のイノベーションと言っても私はいいと思うんですよね。 ある時に、地球が生まれて、まあ、それは最初は、岩石と放射線と、それから硫酸の海だったわけです。そこにこの宇宙空間を漂う微生物が入ってきて、まあ、もともとその岩の中に入ってたんでしょうけどね、地球生まれる時の岩の中に。で、その微生物の力で、放射性物質をどんどん分解し、重金属を分解し、有機物を生み、それがその、植物を生んでいく。で、その、二酸化炭素からどんどん酸素が生まれるわけですね。で、酸素が生まれてきたら、酸素っていうのはもともと生物にとっては危険な存在なんですよ。ところがこの酸素を代謝する微生物がいて、これを体内に取り入れることによって、その生物っていうのはですね、ものすごく活動できるようになるわけですね。敵である酸素をですね、取り込む微生物、ミトコンドリアをですね、体の中に入れたことで、細胞の中に入れたことで、動物はですね、ものすごく大きな力を発揮できるようになるわけですね。まさに敵が味方になっていくわけです。ですから、こうやって地球自身もですね、イノベーションによってここまで進化していることは間違いないわけであります。あらゆる面でこのイノベーションで大事でありまして、やっぱりそれを生むには、やっぱなんかこうなりたいと思う強い意志があることが大事でしょうね。今我々こうみんな見てるとですね、ものすごく諦めの感情の強い人が多いと思うんですよ。もうなんか何も考えない。諦めてる。与えられたことそのままで、これを変えようとか良くしようという思いをあんまり持たない。持てない。そういう人がすごく多いと思うんですね。これはやっぱりその時代に行き詰まってる証拠です。時代が行き詰まりますと今の形を守ることに精一杯になります。だから変化っていうことに対して皆さんすごく嫌がるようなんですね。怖くなんです、変化に。だからこれがイノベーションからは一番遠いところです。でも何事もですね、極端まで行けば極端からまた戻ってくるんですね。ここまでイノベーションということに背を向けると、今度イノベーションが始まったら私はものすごい勢いなんじゃないかなと思うんですね。少子高齢化と言いますけども、いや、むしろ年配の人が多いとですね、わびさびの時代のイノベーションは、ものすごくレベルが高いと思うんですよ。ね、ある程度年配の人が昔の経験を生かして、自分の力で家作っちゃうとかですね、なんかものすごいいい野菜を自分の、農園で作るとか、たくさんあるじゃないですか。で、そういうものを生かして、なんかね、非常に美味しい食材を作るとかですね、なんかこの年配の人たち、特に熟練を積んだ年配の人たちのイノベーションの力っていうのはものすごく大きなものがあって、近代文明の克服であるわびさび、近代文明のわびさび版、ロハスな時代の日本のイノベーションって言ったらやっぱり主役はこういう人たちなんじゃないんでしょうかね。見てと思うんですよね。だからそれ何も悪いことなくて、で今度そのイノベーションを若い人たちが継承しさらに発展させていけばいいわけで、で、それで仕事がね、どんどん回っていけば、まあ、若い人たちもどんどんこうやって自ら研鑽し、そして、結婚し、子供を産むようになるでしょうから、まあ、生活が安定してくればね、皆さん結婚するでしょうから、だからその取っかかりのところをですね、イノベーションをどんどんスタートさせるっていうことが大事じゃないかなというふうに思うんですね。で、実際今、イノベーション、もっとその、製造業におきましても、サービス業におきましても、いろんなものが出てるんですよ。小さな芽は実はいくらでも出てるんですね。で、これをやっぱり一つにまとめていくところが、まあ、今度、投資銀行が必要になるところですね。今までのこの投資銀行の反省で言うならばですね、お金だけ出したっていうところは最大の間違いでしたね。あるいは市場原理に任したっていうこと。要するにお金を出して投資するんじゃなくて、やっぱりお金を出して育てるんですよね。育てるということは、その、やっぱ経営を一緒に担うっていうことで、ただ単にその、ね、会計処理をチェックしていることではなくて、チームを組んで一緒に経営していくっていうことになっていくんですよね。その、自分一人でやるか、みんなで経営するか、このあたりが、やっぱりその、本当の意味で投資銀行を成功させる時の一つのポイントになっていくんですね。やっぱり外の知恵と外の力を上手に使ってですね、企業を育てていくとですね、まず例えば情報の量が違いますもんね。それから付き合える人が違うじゃないですか。そしてその教育の中身の充実さが違いますよね。やっぱこういうものを取り入れることで企業はもっともっと発展する可能性があると思うんですよね。発展していくと思うんです。 今とにかくみんな分断されていて、特に小さいもの本当分断されてますよね。だからこれはやっぱり大きく広げていかなきゃならない。今までのその小さな目を今度経済を支える、人々の生活を支える、国を支える、世界を支える基盤に変えていくわけですから、そこはやっぱりこの人が介在しなければどうにもならないと思うんですよ。で、その人が介在することによってそれ広がっていく。だから本物の手作りになってくるわけですね。で、この手作りやるときに、やっぱりどうでしょう。長く付き合う人を置いとかないとダメだと思いますよね。これをまた一つの反省で言えば、銀行は本当に転勤が多い。人を疑って転勤ばかりさせますもので、やっぱり長く続かないというところが多いわけですね。まあ、長く続けると腐敗が起きると言いますけども、しかしそれはまた別の方法で対処するにして、いずれにしろこの腐敗、長く、ね、銀行の人も長くその案件、その企業と共に付き合っていかないと、いいものは作れないってことでしょうね。だからこの、お金は、投げるっていうよりも、まあ、共にそれを使うっていうんでしょうかね。共に考えて上手にお金を使う。これが投資銀行でしょうね。で、必要なのは、やはり人のネットワークでありますから、まあ、いろんな人たちと知り合えるように、いろんなその、まあね、テクノロジーとかマーケットにアクセスできるような人の紹介、こういうものが非常に重要になってくるでしょうね。なんかやっぱりこの人の輪をですね、ここで誰かまとめていかないと全体になりませんので、そういうなんかこの人的ネットワークの紹介みたいなものが、この投資銀行っていうのは非常に重要になってくるでしょうね。そしてやっぱり問題を前へ前へ解決していくわけですから、どうしてもイノベーションが必要になってきます。やっぱりそれは、思っても見なかったような技術とか、思っても見なかったやり方、温故知新のものも含めてですね、まあそういうのは、どんどんどんどんその、適用していって、一つの形を作っていくわけでしょうね。東海道新幹線だってそうですよね。あれも、まあ戦前から弾丸列車の話はあったんですが、まあ戦争で立ち消えになりまして、まあ戦後、東京大阪間を日帰りで、行けるようにしようという話になって、東京大阪間が経済の中心になりましたからね、そこで。そうなってきたときに、じゃあ二足200キロで走らなきゃいけないし、そのためには、信号は車内信号しなきゃいけないし、で、線路に人が入ることできないから踏切はやめなきゃいけないし、ということで全部、決まってきたわけですよね。こんな風にこの必要とされるものを最初に考えて、それを満たすためにどうするかっていうと、実はイノベーションって割と進みやすいんですよね。なんかイノベーションのためにイノベーションを考えろって言われてもなんとなくね、ピンとこないんだけども、どうしてもこれを達成しなきゃいけないって目標があるとね、結構イノベーションっていうのは進むもんだと思うんですね。まあ、そんなことを考えると、やっぱりその、具体的に、平和国家、文化国家の建設、近代文化のわびさび版を作るということになると、これを作んなきゃいかん。こうしたいという絵図面があって、やっぱそれを形にするために、いつまでにどうするっていうその計画を作って、で、それに向けてイノベーションをどんどんやって追い込んでいってて作るということを、まあ、あちこちみんな元気いっぱいに動かしていく。まあ、これがですね、次の政治の一番重要なことなんですね。まあ、次の政治って今度総選挙後にそうなるという意味じゃないですけども、まあ、それが本当の日本再生の形ということだと思いますね。で、日本人はとにかく過去の歴史を見る限り、あまりこだわりがないんです。いいものでも悪いものでもですね、その辺の見分けはなかなかシリアスでありまして、いいものは取り入れるし、悪いものはどんどん捨てていくんですね。だからその、何人が作ったもんであろうとですね、いいものはいいし、悪いものは悪いんですね。だからこの、そういう意味ではイノベーションにですね、あんまり制約ないんですよ。精神的にね、なんか、この国嫌だから入れないとか、そういうのあんまりなくてですね、いいものはいいし、うまいものはうまいんですね。これはすごく重要なことでありまして、やっぱりその、ね、嫌いとか好きという感情を超えて、やっぱり何を使えばみんなが幸せになるのか、敵を味方にしていく、そういうことによってどうすればみんなが、より豊かになれるのか、これをいつも考えることがイノベーションの基本なんですね。だからもう自分のテリトリーはここまでとか、あるいはあれは敵だから触らないとか言ってたらイノベーションって生まれないんです。それを超えるものを何かお互い持たなきゃダメですよ。それがやっぱり私は新しい国の理念というもんだと思うんですね。人類普遍の原理に基づく平和国家、文化国家の建設であり、近代文明の彫刻、 すなわち近代文明のわびさび版、健康と持続可能性を考えたライフスタイル、ロハスの世の中の建設、それが大きな理念であって、それに基づいていくつかのプロジェクトを地域ごとに作っていくんでしょうね。まあそれを具体化するような何か衣食住の体系を地域で作っていく、そのあたりから本格的な計画のということになっていくんでしょうけども、そういうところにみんなが集まってきてイノベーションを加速させていく、まあそんな展開じゃないかと思うんですね。まあいずれにしましてもイノベーションの力は非常に重要だと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、日本の未来は日本のイノベーションによってのみ達成されるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。